さて、ではこれより知った会話語り場を始めます。6月に入り、4月から始まった新しい生活に慣れた方もたくさんいらっしゃるかと思います。社会人になり、人間関係に悩む人、学生の皆さんは将来に不安を抱えているかもしれません。そんな時、このポッドキャスト知ったか映画語り場が、皆さんの現実逃避の手助けになればと思います。それでは始めます。ブルースです。
ディーンドーン、マザーファッカーズ、ディーンドーン、ジャッキーです。
はい。ということで、よくわからない、なんか始め方をしてしまいました。
はい。
はい。
練りすぎな人と考えずにやってテンションがグラッと揺らいだ人っていう。
いやー、もうね、開始30秒前に思いついたモノマネというか、ことはやらない方がいいです、
やめ
本当に。
た方がいいです
2
ね。
年半やっててまだ学ばないです。
やっぱなんかね、多分聞いててもさ、多分ね、グダグダ感が行き過ぎると許せなくなってくると思う。要は貧乏も飢えも許す。堕落も怠慢も許す。だが、
ええ。
グダグダは許さんっていう。
大丈夫です。編集でどうにかなってますんで。
ああ、そう。
はい。まあ、ちなみに言いますと、今のは、あれです。告白の松たか子にインスパイアされました。
はあ。
はい。
はい。ま
そん
あ、
な
そ
こ
の
まで
話。
始まりました。知ったか言う語りはでございますよ。
告白は後ほど。
後ほど。はい。
あ、でも一番、なんていうん、
ええ。
食いつくとこやん。タイミング的に言うたら。
まあ、そうですよ。始まって、
そうそ
まだ数字ということでね。
う。うん。ヒットしてるでしょ、多分。
そうですよ。もう、満員御礼みたいなことになってますよ。
うん。だっ
して
日
かも、
本で一番金、客入れれる人の一人やん、松たか子ってなぜか。
松たか子がか。
うん。
ああ、そういうことか。
うん。
そうなのか。
まあまあまあ。
まあ。そう、しかも海外リメイクも話が上がっているとかなんとか。
まあでも見ようとは思ってんねん、確かに。ほら、要は、港かなえっていう人のさ、ね、本屋さん大賞を取ったわけ
本屋大賞ね、
本屋大賞。
2008年の。はい。
だからその、読むのめんどくさいけど、
うん。
話しときたいみたいな、テンションでいきたいなっていうのは。
まあ、そういう感じで来る人多数ということでね。
褒めてないやん、全然。
いや、まあ、この内容については、まあ、おいおいということで。
後ほどっていう。
ええ。
はい。
まあ、何よりです。
はい。
それ以外の話もしないとですよ。
はいはい。まあ、知ったか的に推したい映画っていうところで言うと、まあ、古いとこから行くと、ちょい古いけど、パリより愛を込めて。
from Paris with love。
まずタイトルから言うとさ、要はジェームズ・ボンドの、まあ、ね、オマージュっていうかさ、
007のね、
そうそうそう、
ロシアの。
ロシアより愛を込めてっていう、まあ2作目かな、映画だと。原作だと逆やねんけど、順番が。それを、安直っていうか、主人公スパイっていう以外に、あんまりないっていうさ、
ないね。
何考えてんねんっていうタイトル。
そしてそれに負けず劣らずな内容ってことね。
いや、どうでした？
これはね、ちょっと物足らんとこあったけど、合格です。
ああ、がっつり入ってきたっていう。
合格です。
要は、なんていうんかな。
ええ。
おじさん要素でしょ、それ。
トラボルタおじさんですか？ まあね。いや、っていうか、まあ、色的にも、
ああ、はいはいはい。間違ってないっていう。
間違ってないからね。
はいはい。
なんだかね、そのタイトルやから、これになったって思うことは、うなずくよっていうね。
はいはい。
いや、ジャッキ的にはどうでした？
トラボルターが、もっさりしてるやん。やっぱアクションがね、
まあね。
キレ悪いんよ。最強キャラなのはいいけど、キャラクターはもういいねんけど、
むっちりおじさんやからね。
そうそうそう、それがちょっとね、なんか気になって。
ザ・ウォーカーの、デンゼル・ワシントンより、
そうそうそう、もさもさしてるっていう。
でも全部自分でやりましたっていうのがね。
ああ、
すごい、逆さまに滑りつつやってんのも自分やし、屋根滑ってんのも自分やしね。
ただすごい、なんていうかな、がっちりガードしてる感じがあるっていう。危なくないようにっていう。
入念だね。
いや、あとさ、ピエール・モレルっていう監督が、要は96時間、
はい。
8時間、6時間か。
6でございます。
の監督っていうことで、まあ、そこにも期待があったわけや。
まあ、むしろそこやね。
むしろそこっていうか。うん、で、その、96時間の面白さってさ、その、要は、セガール映画をさ、
うん、
あの、ね、あの、なんか、うつそうなおじさんでやるっていう。
はいはい。
あと、ああいう映画出てない人がやるっていうさ、
うんうん、
とこの意外性
はいはいはい。
の一点やったやん、ほとんど。
まあまあそうですよね。
まあそれで乗り切れるぐらいの短さっていうのもあったけど、
うん、いや今回もまあ同じように90分ぐらい。
まあまあまあ。ただね、あの、キャラクターで言うと、そのやっぱりトラボルタがあれやるっていうのはなんかそこには違和感ないやん、
うん、
むしろ。
うんうんうん。
っていう、やっぱり、いろいろ許せるけど、
うん、
そのタイトルが許せないっていうのが、どう考えてもだって安直っていうかよくわからんもん。
ああ、いやもう、あれ、瞬発力みたいなやつ。
ちょっと待って、瞬発力って言い方やん。
あの、何やろ。脳みそで考えてなくて、脊髄で考えた感じの。
ああ、はい。
室外圏反射的に思いついたタイトルかなって。
はいはい。うん、ベッソンがね。
ベッソンが。
ってか、ただ、その、96時間よりも、
ええ、
その、はるかにベッソンっぽいテーマっていうか、その、なんていう。
うん。
本質のところにおいて別荘っぽかったっていう。そしてきつかったっていうさ。
何結局女が絡むとみたいな。
うん、うん。要は、アンジェラーやったっけ、
エンジェル A。
エンジェル A。的な。てか、フィフスエレメント的な。
いや、でもさ、フィフスエレメントとかさ。
うん。
うん。
いや、その、今言ったやつ。
アンジェラ
ー。アンジェラーとかさ、あれっていわゆるコンパターるもの。
うん。
やんか運命の実験でやってて、
うんうんうん、
やった出会ってじゃなくてさ最初からいるやんか、
うん
あはいはい、
そのなんやろストーリーに絡んでこないやろこのストーリーっていうかそのなんていうかドラマに
あまあ、
はいはいはい、
その突然あえこいつやったんやみたいな
前から付き合ってた彼女ですねんっていう
そうそうそ う, そうだからそのそこのそのあこの女にえらいことされたっていうところが中途半端でしかもさ、うんトラボルタとのバディもいまいちさ、乗ってないやんか。バディものとしてもいまいちやんか。
ああ、はい。
要はその、
うん、あ、どうぞ。
いや、その、女、いなくて寂しいけど、バディとして終わるってオチやけど、要は、その、うん、足りない。
うん。
うん。
いや、あの、その辺の計算が、その、愛が絡むと、計算できなくなるのが、その、ベッソンや。ベソニズムと言ってもいいねんけど。
はい。
そのこの映画ってどうやってできたかっていうとさ、
はいはいはい。
そのある日、そのパリにあるユーロコープの、
うん、
まあ社長室ですよ。で、こう、ベッソンがさ、秘書に、こう、なんていうの、子分たちに電話かけさせてん
ねん。あ、企画の話ね。はいはい。
企画の段階ね。その、で、ちょっとレテリエ繋いでレテリエっつって。
はい。
お、インクレディブルハルクよくやったやんって。
うんうん、
次、タイタンの戦い、今度アメリカ資本でしょこれ終わって、当たって、まあ、今度またヨーロッパ帰ってきて、まあ、いいアイデア作ってるからさ、お疲れ、じゃあね、みたいな。で、モレルちゃん繋いでよ、モレルちゃんって言って。
はい。
今度96時間お疲れって言って。
はい。
まあ、あれね、あんなアメリカでヒットしたから、これまあ、次行けばアメリカも行けるんだけど、もう一本取っとかない、こっちで、もう一本って。
ちょうどさっき、
そうそう、ちょうどさっき、なんか昔の小学校の頃に書いてたさ、なんかノートを、見直してたんだよね。そしたらいいアイデアがあってさ、これがいいアイデアなんだよ。そのグッとくるね。やっぱり愛でしょ。ほら、フィフスエレメント見たでしょ俺のさ。あの独創性とかやっぱ、子供の頃から俺天才だったんだよねって言って。じゃあモルちゃん脚本を送っとくねって言って。適当に書き直して作ってよ。パパッとパパッとって言って、
ええ。
で、できた映画やね。
俺、アデルあるからさって。
そうそうそうそう。アーサーあるからさっていう。
アーサーもやってんや、ちゃんと。
いや、でも、ほんと、なんかね、うん、その、フィフスエレメント子供の頃に落書きしてて思いついたっていうのと、
うん、
全く同じレベルで、なんかね、
うん、
逆にいいわ、みたいなさ、あの、気恥ずかしさ
はいはいはい。
なんかその、痛い中学生とか小学生の、
うん
妄想してるいい純愛みたいなさ、
うん、
よく金かけたなっていう。ただその気恥ずかしさが見たくてベッソンの映画に行ってるっていうさ。そしたら最近さ、その要はアクション監督、
はい、
っていうかアクション映画大量生産みたいなさ、
うん、
とこがあってちょっとそのなんていうのエンジェル A 的なさ、
うんうん、
なんか エグさがなかったから、そういう意味ではすごい良かった
よ。ああ。
ああ、やばいも、やばいも見た、いいも見たわっていうこと。
こっちがね。
こっちがその結構食らったっていうさ。いや、その一点じゃない?なんか。
ああ。
多分、ベストファミリーって多分、その罠からなかなか抜けれなくて、だからルイ・レテリエとかタイタン取ってさ、アメリカ行ったっていう。
いや
そして、やっぱりどっかみんなオタク気質があって、
うん、
入れたがるって何か。
そうそうそうそう。
ルイ・レテリエがセイント・セイヤーを入れたように。
そうそうそう。
ピレール・モレルはもうトラボルタやから、
うん。パルプフィクション的なね。
的なね。
ギャグ入れたり。
ロイヤル・チーズって言わしたりね。
うん。
ワックスオン、ワックスオフって言わしたり、
ね。そうそうそう。もうなんか、それだけ、ただその、全然上手くないっていうさ。
うん。
断片回みたいなさ。
そのためにキャラクターワックスにしたかっていうね。
うん。
ぐらいの、ね。
そう、逆にキャラクターの名前後で付けたやろうっていう。上手くないからそれっていう。
うん。
いや、なんかね、結局、この差はバディモノ取るのは下手なんじゃないかって。
ああ。
バディモノやけどさ、あれ、言ってる、うん。全然面白くないやんか、話自体は。はっきり言って。
うん。
うん。
独断専行の方が面白いって。
うん、そうそうそうそう。
96時間の。
はいはい。
いやトラボルタ行ったんかなって。
ああ。
うん。わすんねんけどな。
あ、でもやっぱり、なんやろ、ドラマとしてっていうか、アクション映画としてさ、
うん。
最後物足らんからさ。
そやな、売って終わるだけやもんな、あれは。
うん。
しかも順番が順番やから、先にテロリストのボスをランチャーでぶっ潰した後、
そう
ね。スパイ女を、こめかみスマッシュやんか。ほんまは、あっこで、うちの彼女を洗脳したあいつめでもう一回行ってほしいやん。
ああ、
殺してほしい。
大ボスねーっていうので、花火もう一回上がってほしいやん。
うん。
アクション映画やったらさ。
うん。
よくわからない破壊衝動が起こってほしいからさ。
ああ、はいはいはい。いや、でも、あそこは飾らずにもう純度 100% で行こうっていうさ、そのベッソンのベソニズムがさ。
まあラブで終わらしたいってやつや
った。そうそうそうそう。こんな形の愛もいいっしょみたいな気持ち悪いっていう。いやでもさ、その、てか一番このストーリーで問題があるのがさ、その、
うん、
要は、俺だってさ、そのスパイの世界よく知らない人間やからさ、
うん、
その主人公ジェームズやったっけ、そのジョナサン・リース・マイヤーズの視点で話を見てんねん。当たり前やけどさ、うん、こういうのってまあそうやん、その一般人とスペシャリストが組むと一般人が俺らの視点になるやん、うん、
はいはいはい。
で要はワックスがさ、ジョン・トラボルタが何してるかわからんわけやん、ずっと本当のこと言わんし、
うん、
でなんなんやろこれって言いながらもどんどん死体の山ができていくっていうさ、
はいはいはい。
あの何だったっけ、螺旋階段登っていくアクションシーンとかまさにそれでさ、その要は、
うんうん、
なんていうの、俺らにはまだその暴力とかの使い方がよくわからんから何が起きてるかはわからんけど、
うん、
結果だけは見えるっていうさ、
上か下が降ってくると、
そうそうそう、そうそうそう、っていうのをすごい端的に表してると思うねんけど、
うん、
普通はさ、それでまあそのジョン・トラボルタの存在意義をその主人公がまあ認めたとしても、でも俺はこうはなれないなっていうのが、
うん、
まあ普通の話やね。
うんうん、
なぜかって言うと、俺らがそのジョン・トラボルタみたいなに現実にはなれへんし、なりたくはないはずやからね。けどこれ逆やん、その完全にそのさ、トラボルタの価値観みたいなのに、
うん、
なんか、なんていうの、感化されて終わっちゃうだけやん。で、銃、要は持つわけやんか、トラボルタとの真似して最後に。
でっかいの持つな。
そう。それはね、その、おかしいよ、やっぱり。
主人公足りえてないでしょ、ずっと引っ張られてる。
うん、そうそうそうそうそう。
だからね、その、なんか乗り切ってない
よ。うん。だその、引っ張られてる間はハラハラして確かに面白いね。
うん。
ただそれが、その、まあ、なるべき展開っていうか、その、なんていうかな、そうしないと落ちないような展開にならないから、
うん。
その、いやいやいやいやいや、みたいな。あんたら二人ともやばいやん、みたいなさ。その、どう乗ってったらいいねん、みたいなさ、最終的に。
うん。
なって終わるっていう。
はいはい。最後だからもうチェスしないぐらいが良かったって。
まあチェスも別に上手くないしね、あの小道具的にさ。う
ん、頭いい。てかさ、人工の頭の外が全然生きてきてないやろな、実
験ない。ない。うん、そう、要はトンチ聞かせるとこもないし、なんかその考えててさ、
うん、
いや、あっちだとか言うけど、それね、わからんもんね、うん、見てる側には。
むしろバカに見えるからさ、あの、彼女と付き合う前に君のこと調べたんだって言いながら、
うんうん
うん、あの、何をやってるかも家族のことも知らんとか言
う、そうそうそう、
後で
言う
し。おいって、何調べたっていう。
うん、 いや、ただなんかさ、必死で連絡取ろうとして、本当に大切にしてる的なさ、その、うん、あれはさ、その、ほら、携帯のバッテリーをさ、
ああ、
するシーンが、あ、なんかすごい、こう、あれとかはいいやん、演出として、なんか。なんか、そういうのは結構、小道具として面白いねんけど、うん、よしよし、ほら、花瓶とかもめっちゃ面白いやん。
まあ、まあ、進めてね。
うん。小道具っていうか、まあ、ね、あれとかのシチュエーションはすごいいいねんけど、全然ストーリーのラインのところが生きてないから、あんまり良くないのかなっていう。う
ん、まあ、引っ張って引っ張って、結局何もないんかいってやつが、ね、
うん。
花瓶も。
うん。あとなんか主人公たちが何のために戦ってるかがよくわかんないせいでさ、その、
うん、
要は途中でさ、その誰もが納得するような、なんかあればいいねんけど、テロ組織を潰すとかさ、
うん、
漠然としすぎてるやんか。その96時間ではさ、その父親が子供を救うっていう、
まあ大変、はいはい。ゴールがあるからね。
そうそうそう、それがあるから、まあその、親父がさ、
ええ、
まあまあ、認めれないねんけど、あれ。あそこまで高いやろっていうのがあるけど、それもないから結構、だかなっていう。
というか、なんていうか、アメリカ、うん、その9・11以後のアメリカやったらあの話は成り立つと思うねんけれど。
うんうん。
とりあえずテロリストは悪者でぶっ殺すっていう価値から。
はい。
ただ、その辺は多分流用しただけやねん、リュック・ベソンって。リュック・ベソンって実はアメリカ感化されてる人やからさ。
うんうん、め
っ
ちゃ。
フランスで有名な監督とか言われてるけど。
うん。う
んなんだかんだでニューヨーカーって。
そうそう。
いや、そう、確かに。だって、あれを作るさ、その、自分の国に外国人が来て、
うん、
街中破壊して人殺しまくって、
うん、
めでたしめでたしっていう話で、終わらせる、そのフランス人の感覚がよくわからんっていう。
なんかね。
うん。
いや、国に不満持ってるんかもしれんけど、向こうの人たち
は。ああ。もうなんだかんだで中国人とか悪かったからね。
うん。いやでもまあ移民排斥しようってするのはその今のヨーロッパの主流の流れやからさ。
うん。
まあ言っちゃいいんやろうけどさ。
まあそんなとこですか、パリは。
え、うん。いやでもなんていうん、ただそのなんだかんだ言って映画的に最低やとか言ってるけど、その物語が全然ダメとか。
うん、
ただその、やっぱり、なんか、リュック・ベッソンのエグいそこだけ見れるのはいいよねって。リュック・ベッソンのエグいとこもっと見たいよねっていう。
ああ。それはね、ネガティブな意味でのエグいとこってことかってやつよね。
いや、なんかその、なんていう、むしろさすがにあんなん作るのベッソンしかいないやろっていうさ、希少な価値があるやん。
いまだにあれを見せてくれるのは。
うん、うん。要はベッソン死んだらあんな展開の話とかもうまず見れへんからさ。あのえぐみとか恥ずかしさとかさ、こう映画館で感じる嫌な感じとかさ、だいいかなっていうのは。
ええ
ー。まあ、味はどうなんやろな。
絶対、ま、てか、あれ見る気が全然しないのはなんでなんやろな。
なんでなんやろな。
予告編見てもな、なんか。
うん。
最後の棺から出てくるシーンとかさ。
うん。なんか、チャチあとなんか、ナイトミュージアムっぽいとかさ、いろいろあるやん。
あるな。
うん。なんか、安いフランスの映画かと思ったら、あれが、ね。
うん。
ベッソンって。
主人公のお天気お姉さんが愛せないよな、絶対な。
うん。
で、リック・ベッソンのギャグとかコメディって笑えなくね？
そうそう。昔から、なんかね、その、極端に幼稚なギャグとか、しか受けないっていうのがあるから、あの、
そう。まだそのグランブルーの次の、なんかさらにディレクターズカット版を作ったりすればいいんちゃうかな。
ああ、なるほど、
ね。ああ。グランブルーでも今度デジタルリマスター版がまた上映されますよ。
マジで。
あ、そうなんや。
ええ。
はい、
いやでも、あれはね、いいよ、やっぱ。結局好きなとこに行くんだよ、男はっていうさ、その、とこやん。
ええ。
女捨てて、
うん、
あ、多分でもあれかな、それに感化されてる、まあ、20代それ超えてまた純愛やっぱいいよねって言い出す30代みたいなさ、そういう流れがあるんかな、幼稚な人間の
まあでももうグランブルー見てラッセンラッセンとは言わんよ誰も、
うん、まあね、恥ずかしいよね、
うん、
その価値観ってバブルかっていうさ、
うん、まあそんなこんなで、
はい。
パリより愛を込めてはこんな映画です。
はい。うん、フィフスエレメント見て本当にグッときた人は絶対いいと思うっていう。
いや多分それは要素が違うと思うけどな。
てかあっちを期待していくのはブレードランナー好きな人だけど、
うん。あ、そうかそうかそうか。
あっちを楽しめるのは。
はいはい。あっちの要素じゃないんか。あの5つ目の要素はっていうさ。
文字通りね。
うん。土とか水とかとさ、その、並んでて5つ目の要素がっていう。
うん。女っていう。
うん。なんじゃそりゃっていうさ。
いや、まあ、あっこには、やっぱブルース・ウィリスもあってこそやから。
うん、まあ、まあまあ。
コーベン・ダラスさんがいてこそ。うん、
ないわ。
ないで片付けられた。
いや、ベストンはいいよ。ベストンはほんといいよ。
でもとりあえずさ、今アマゾンで96時間が3000円切ってるからさ、ブルーレイが。皆さん。
うん。いや、うん、だ96時間だって本当に面白いからね。
うん。
そっちの方がいいよ。
うん、半笑いじゃなくても見れるからさ。
いや、でも最後の大ボス倒すとかは半笑いけど。
半笑いやけど、だんだん引きつり笑いになっていく。
ええ
ー。無視すんの他の被害者みたいなさ、ずっとそんなんや。
最終的に悪そうなアラブのおっさんやからね。
いい。アメリカ映画の、
うん。
うん。遅れてやってきたアメリカ映画っていうかさ、今の時代アメリカで作ったら叩かれるやろっていう。
誰でもかって言われるからな。
うん。なんかある意味伸び伸びやってるよね、その差別とかそういうのに対してさ。
うん。
だから、矢島美容室的な日本でもそういうの作ればいいねんね、その。黒人さん悪い人やから、みたいなさ。いやー。
まあ、そんなない映画を経て、
はい。
はい。同じ週に公開された映画がもう一本ございますよ、いいのが。
もう一本。
ジョニー・トー監督の。
お。
冷たい雨に打て。約束の銃弾を。こちらは私、ブルースまだ見ておりませんが、
ああ。
お二人見たということで。
はい。まあ、その、そう、リンチェさんが言いたいらしいっていう。
いや、エグザイルよりね、ヤフーレビューとか見ると評判が悪いんだけれど。
あー。
エグザイルが多分 3.5 ぐらいになっちゃう。
うんうんうん。
日本ぐらい。あれが3ぐらいね。冷たいが。
はいはいはい。
いやでもさ、正直なところ、エグザイルより見やすくない?この
間。うん。いや、てか、いいと思ったよ、エグザイルより。
いや、そう、うんうんうん。俺はどっちも好きやけど。
うん、うん。まあそうやねんけど。
うん、DVD 買った身としては。
うん。まあ、エグザイル勝ったけど。いや、てか、その、エグザイルよりも、なんかその、なんていうの、一点突破しようとしてない感じ。
ああ。
エグザイルはなんかその、男たちがさ、やれる様に特化した映画
や。うん。てか、ものすごく単純やね。
うん。
うん。その、2時間かけてやらなくてもいいぐらい単純。
そうそうそう。こっちはなんかもうちょい工夫しようとしてるかなっていう。
ほう。
ノイズじゃない程度にね。
うん。
基本男はじゃれる話やねんけど。
じゃれてるよなぁ。ていうかなんか、その、ジョニー島の頭の中では、その、男たちは、とりあえず飯を食って、うん、で、銃、目隠し分解して、で、ピストルこうしたって、こう自転車しただけで、うん、もう、知らない男たちはみんな仲良くなる。
そうそうそう。もう血が繋がってる。血を繋げる儀式やねんな、あれが。その、そう。
レフレールって言ってたから、兄弟。
うん、そうそうそう。
ちぎりを結ぶに。
うん。いやでもその様式はある意味、あそこまでさ、そのね、要は釜の飯を食ったっていうのは、お互い信頼できるっていうのは現実でもそういう面があるやん。
うん。
それを、あそこまでシンプルにかましてくるっていうのはやっぱすごいよね。
すごいね。
うん。
なんかこう、もうちょっとこの、なんていうやろ、普通の人が作ったら、最後、記憶を失って復讐するかしないかみたいな。
うん。
人が多分生まれんねんけど、その、うん、残された3人に。
そうだね。
だからね。
うん。
約束だからって。アントニー・ウォンが言い切って。
うん。
だからコイントスもしないしね。
しない。今回もっと、自分で判断してるから。
そうそう。
アントニー・ウォン。
そう。同じ人らやねんけど、結構キャラ違う。デバイトだけど。
うん。
あー、ラムシューやったっけ?
うん、ラムシュー。でも、ラムシューはじめなんか一瞬腕利きキャラかみたいな。とこはあったんやけど。
うん。
やっぱいじられる。
よく寝てるっていう。
あ、やっぱパンツ下ろされんの?
パンツ下ろされてなかったと思うけど、いつも寝てんねん。
そうそう。
そうそう。で、なんか、あれ、 トウモロコシか。なんか投げられ
て。豆かなんかそう投げられて。いや、なんかあの空、あのさ、その要はメンツが揃った時の、その、弛緩した居心地の良さみたいなのって、
うん、
やっぱりあのメンツで映画作り続けないとできないことやろっていうのはあるよね。
ああ、もう同窓会になるっていう。
うん、そうそうそうそうそう。居心地がやたらいいっていう。
3年に1遍ぐらい作ると、こう、俺らも
切る、うん。そうそうそうそう。いやだ、で、その、要はこの映画って結構独特なのがさ、その復讐を誓った人が家族に危害加えられて、
うん、
その記憶をどんどん失っていく、まあ、障害を負ってて、
うん、
その、要は動機とかがさ、感情面で言うと全くなくなっていくねんや、
うんうん。殺されたからっていうことやもんね。
うん、あいつを恨んでるっていうか、恨みはないから。忘れてるから、
うんうんうん。
でも淡々と復讐を続けていくっていう話。
うん。
それが、なんか、うん。すごいいいと思った。
うん、最後のね、思い出す、その、どうやって思い出させんねやろ、こっからまだ思い出すためのシーンが続くんだ。俺思ってたさ、うん、違うね。
うん。
ね、たったワンシーンで思い出すから
。うん。気合いやでね。
いや、びっくりしたな。
うん。ただ説得力だけはすごいあるっていうさ。
あ、そら、思い出すわな。
そうそうそう。そら思い出すわなっていう。
見て。
うん。
いやー、あれは見ないといかんよ。で、銃撃戦もね、うん、前、エグザイルよりもどっちかというと派手で、派手という、なんていうか、工夫が凝らしてあるっていうか。
そうそう。なんかエグザイルってさ、結構、似た、とこで銃の打ち合いしてたとこがあって、まあ、その空間の使い方すごい上手いと思うけど、その、路地裏やん。
うん。
なんか、今回もうちょっとバリエーションがあるよね。
そうやな、ていうか、やっぱりね、あの、大玉転がし。
ああ、あれ最高です。
最高やね。なんで大玉転がしをしたんかって、ジョニー・トーにインタビューした、なんか人が、うん、かその答えが、うん、いやー、あそこで戦ったら、単調になるかなと思ってリズム感をつけたかったんだ。だから転がしてみた。
ドスン、ドスン。
そうか、わけわからんから。
説明になってないんじゃないかっていう。
いや、あの、ジョニー・トーってジョンウンに近いって言われてるけど、俺どっちかというとミッカシやと思う。
確かにね、あの、あ、だ、そうだ、量産してる感じとかもそうやし、その、うん、なんか、なんていうん、ジョニー・トーの中でなんか論理があるっていう感じとか。
そう、映画、その映画としての常識とか定石じゃないっていう。
うん、
うん。
明らかに外して、でも自分の意思で撮ってるっていう、何かを。
うん。
これはおかしいなぁ。あと、何やったっけ、今回の銃撃戦は。
まぁ、あ、森で、走りながらさ。
あの、記憶はリセットされるとこ面白いやん。スーって上から降りてきて、またスーって悪くなったらさ、記憶がなくなるっていう。
うん。
一切説明しないの。
うん。そう、説明が極端に少ない、ね。
そう
ね。いや、その、だから復讐って何のためにやるかっていうのをさ、そのほら、よくある映画とかやと、その、なんやろな、例えば、復讐のために狂ってたけど、
うん、
不毛だって気づくみたいなさ、話って多いやん。
うん。
で、基本的に復讐って暴力の連鎖を生むから良くないものだとされてるやん。
うん、まあ、
でもなんかそういう話じゃ全くないねんね。その、それに真っ向からさ、こう反論するっていうかさ。
てかジョニー・トー自身多分フィクションやと割り切ってるっていうか、
うん、
不適であろうとしてるんやろ。
そうそうそうそうそう。すごいその、まあメタっていうかね、その、なんていうかさ。仕事だから、やられた分はやり返すのが当然だからっていう、
うん、
その一点やねんね、多分その復讐の動機っていうか。感情じゃないねんね、全然。さっき言った、うん、記憶なくすからさ、
うん。
でも最後までやり遂げるっていう。
そうそうそう、そう、う
ん。しかもその最後記憶なくしてるからさ、仇がどれか分かんなくてさ、
うん。
で、それをどうやって見つけていくかっていうのがものすごい面白いよね。
あれすごいよな。
うん。あれはすごい。うん。すごいいいアイディアっていうか、もうさ、どう考えてもこれ無理なんちゃうかっていう。
うん。
だってあの、相手がさ、まだサイモン・ヤムってまだ EXILE と同じ人だからさ、
そう、香港映画の役俳優、
そうそう、
代表
的な。やらしいヤクザの役ばっかやってるから。その、まずこいつから諦めて名乗り出るとかないねんや。 だからどうやってそいつサイモンヤムがカダギアっていうのをその判別していくんやろっていうのとかが意外と面白い。
はあ。
一個一個のアイディアは面白い。何に関しても。その上げると本当に糸まがない、マイクに糸まがないぐらいのアイディアになってるから。
うん。
あと、なんかメンバーが一緒やから最後ぐらいだと。
うん。
あの、スタイルの焼き直しやみたいなことを言う人は結構いんねんけど。
うん。
いや、違うやろっていう。その主人公の同期面とかでもそうやし。あと、なんていうかな、滅びの美学みたいなとこあったやん、前のエグザイルって。
うん、うん、みんなで、あの、写メじゃないわ。証明写真一緒撮って、みたいな。
ちゃって落ちてくるところとかさ。
うん。
ただ、その、今回にそれを求めてた人は結構いたみたいで、要は、あの、草原とかゴミ捨て場の戦い。
はい、
で、終わっときゃいいのにみたいなことを言う人がいるわけですよ。
うん。
結構いる。
うん。
いや、違うやろ。
うん、確かにね。
あの、衝撃の思い出しシーンがあって、
そうそう。
衝撃のね、サイモンヤムを追い詰めていくところがあって面白い。
うん。
うん。あそこで初めてまた復讐劇が始まるっていう。
そうそうそう。
あったり。主人公がどの程度思い出せてるかすらわからんからな。
うん、こう見てるこっちにはね。
そうそうそう。
非常に気になるところでございますね。
いや、いいですよ、あれは。
いかなな
うん。
いかにゃな、新宿武蔵野館にいかにゃな。
うん、武蔵野館待ってるよ。
俺の両横にいたおじいちゃん寝てた。
おじいちゃんは映画を見に来てないんじゃないかな、そういうおじいちゃん。
まあ、客層高い、年高いっていうのはあるけどね。
客層年齢高いな。俺より下の人が一人もいなくて。
うん。
多分平均年齢45から50。
そうそうそう。要はワイルドバンチ的なさ、ものが好きな層っていう。う
ん。
で、予告編とか見てもなんか、カラセヤサトシのやつを除けばほとんどおっさん映画って。
まあ、そのジョニー等の、映画は、新宿む、東京では新宿武蔵野館で、
うん、
大阪では
シネリーブル梅田と、あと神戸だとシネリーブル神戸かな。
あ、シネリーブル系で、やっておるとのことですので、
はいはい、
皆さんもぜひ。
いや、行く価値あるし、
ええ。
ねえ。
うん。
てか、ジョニー等の映画に客が入るっていう、なんていうのことを、
うん、
作っとかんと、そういう事実を、
うんうん。
そのうちまた来なくなるんじゃないかっていう。今、いい感じにさ、まあ、
はいはいはい、
連続じゃないけど来てるやん。
公開されてるな。
公開されてるから。
うん。
っていうのはあるよね。
まあね。
伊藤って今更呼ばれてるもんな。まあね、エレクション2とか公開しおらんで、この間やっと DVD スルーで出たけど。
ああ、はい、
うん。エレクションも大概やけど、あれ、銃使わない薬剤映画って思
う。
なんすよ、
うん、
まあ、エグザイルがあれやから、ね、日本のなんか映画ランキングで選ばれたみたいな、記念順ランキングとかで。
あ、はいはい。
そういうのあるからね。
はいはい。
ちょっとは大丈夫じゃね。
うん。
実際客入ってたしね、これ一旦金曜日の、朝やったけど、何やったっけ、シネリブタ110人入るけど、うち、50何人入ってたんちゃうかな。これ多いねんで。
わかるよ。わかるよ。平日はカラカラやからね。
何笑ったかな。てか、あの、ザ・ミッションとかってさ、その DVD 出るん？
出てんねんけど、うん、あの、プレミアで2万ぐ、1万か2万ぐらいついて
る。よね。あれ出せばいいのにって思う。うん、
レンタル屋に、まあ、あるとこあるよ。
いや、てか、まあ、出してよって思う。てか、その、特にザ・ミッションって、その、有名やん。
名作じゃな、あの人の。
と言われてるやん。
うん。
マッスルモンクとか出してる場合じゃない
。今マッスルモンクって言おうとしたのに。
マッスルモンクはテレビでもやってもらってるからね。
ジョニー・トーといえばマッスルモンクやろ。
いや、絶対まずいやろ。
あのアンディ・ラウが。
うん。
一番。
ひどい。
いや、あの人が三毛隆史的やねやから。
うん。うん。うん。
で、その映画、その、なんやろ、データベースとかで検索しても、やたらジョニー等作品って多いやんか。
うん。
取りまくってる感じがあるって。
多いよね、数が。
うん。いや、てか今回の映画さ、途中で一応どんでん返しみたいなのあるやんか。
うんうんうん。
冷たい雨にやけど。
うん。
あれさ、もう分かるよな、最初で。タイムショックが出てきた段階で分かるよな。
分かるよね。だって、どうせこいつやもんっていう。なんかさ、一応初めはさ、なんかおとなしいおじさんみたいな雰囲気もあるねんね。その、紳士的なヤクザかって思ったけど、次の瞬間にはもう下劣っていう。
そうそうそう。もうワイルドブリッジの頃の、あれに戻ってるって。
うん。サイモンヤムいい顔してるわ。
うん。
なんか今日今回特になんかその髪の毛がツンツンになっててさ。
うん。
なんかもう漫画みたいになってたもん。
いや、ワイルド、ちょっと待って。ごめん、ワイルドブリッドにはサイモン・ヤムは出ていないよ。いや、出てる。最後はボスやな。
うん。
うん。
あの顔、あと要はあの、トゥームレーダー2とかでしょ？
え？
一瞬出てきてなんか、平和用のとこで戦うの、そうじゃなかったっけ？
あれサイモン・ヤムやったっけ？
アンジェリーナ・ジョリーと。
そっか。
うん。なんせ、一番印象残るアジア人にサイモン・ヤムやったりするからね、その、ちょっとアジア人だったら。
いや、もう、トゥームレーダー2の記憶がないからな。
飛んでるとこしかないけど。
飛んでるとこしかない。ムササビしかないから。
うん。
でも、それだけじゃないでしょ、ムサシノ館は。
そう。そう。で、ムサシノ館の場合、
うん。
自分が見たときは、続けてみてんけど、うん、その冷たい雨に打って約束の銃弾をっていうのが、だいたいなんか7割くらいの入りやったよ。
はいはいはいはい。
で、もう一個映画をこう交互にやってて、同じ劇場で。
うん。
もう一個の方は、
ま、うん、
満席やったよ。
おー。
それが、
うん、
処刑人2ですよ。
出ました。
出た。
トロイ・ダフィー。
トロイ・ダフィー。10年越しの2作目。
予告を見ると確実にお兄ちゃんが老けているっていう。
そうそうそう。結構老けてるっていう。
うん。
なんかその劇場を見渡すとさ、その客の中に結構な率でこう、不女子の方がいらっしゃってさ。
あー、ノーマン・リーダース票
ノーマンリーダー、まあ、どっちもなんやろうね、その昔のやつ見ると。
ああ、はい、
あれ、
ね、あと、何やったっけ、ドイツの、ヘブンズドアか。
ああ、はい、
はい。この二つは結構ね、不女子人気高いよ。
ああ、確かに。要は何やったっけ、ティル・シュワイガーやったっけ、ヘブンズドアやと、ノッキンオン・ヘブンズドアやと、あっちのさ、要は、何だっけ、イングロリアス・バスターズで、ね、
うん
元ナチの殺し屋やってた人が、
はいはいはいはい、
イケメンで、もう一人がちょっと怖い人っていう。顔がしょぼい人か、おっさんか。ただなんかこの処刑人はさ、どっちもイケメンやからさ。
うん。
ほんで、それがなんか、喧嘩とかしてイチャつくシーンとかあるからさ。もう、しかもなんかその、要はエグザイルとかよりもわかりやすくイケメンやから。
はいはいはい。
もう絶好のおかずなわけやん。
はい。
でさ、その、でも2作目見に来て、なんかその、老けてんねん、結構。
まあ、ね、
結構顔とかシワ入ってさ、
うん。
なんか、張りがなくなってる感じとかあってか。
うん、うん。
まあ、ただその、テンションとか全く変わらんねん、演出とか。
ああ、そうね。
うん。すごいいいねんけど、多分若干、なんか、1作目でやめとけばよかったみたいなさ。
やっぱそういう空気は出ちゃう。
まああるんじゃないかなと思うねんけどね。ただ、処刑人2っていうのはそういうとこじゃないねん。
お。
当然ながらね。
お。
いや、てかその、むしろ処刑人2の方がいいねん。俺的には。
あ、そうなの？
いや、てか処刑人1見た時に、その初めてさ、
うん、
昔、
うん。
なんかすごい面白いし、その、なんていうの、犯罪者が野放しにされてるならぶっ殺してやろうかとかさ、まあ小さい頃考えるやん。そんなん誰でもさ。
うん。
まあ、ビジランティズムっていうの。
誰でもっていうのは、まあ、カッコにしといて。
まあ、今。え、一人、そんな思ったことあるでしょ、そら。
なんでこいつ、誰も殺さへんやろっていうのはない。
うん。うん、
あ、そう。
でさ、それってすごい真っ当なやんねんけど、それをやっている奴らが、イケてて主人公として描かれてて、
うん。
なんだかんだでなんか頑張りましたって言って、終わってもうたら、
うん。
結構その、なんていうか、思想的にカルトな映画になるやん。
うん。
要はその、それがさ、バットマンとかやったらなんかまたちょっと違うねんけどさ、クッションあるから。
うん。
現実に対して。処刑人ってそれに対してちょっと、まあ演出はギャグっぽいけど。
まだ現実に近いっていう意味では、ね、
うん。で、なんか、と思ってたら、で、作り手とかはこれを本当にイケてる行いやとして、
うん。
作ってんのかなと思ってたら、
うんうんうん、
最後にインタビュー映像みたいなのが挟まるやん。あの、要はその、処刑人、セインツって呼ばれてる処刑人たちのさ、行い しますかしませんかっていうので、
ロールの時にね。
そうそうそう。で、結構しないですっていう人がいて、
うん、
あ、なんかすごい客観的な視点込みでこれ面白がって作ってるんやっていうのが分かって、すごいこう、腑に落ちたっていうか、
はいはいはい。
のがあったやん。
うん、うん。
まずね。
うん。
で、まあ、なんていうかな、演出もさ、その、要は、おしゃれ系のアクションシーンっていうかさ、その、要はスローモーションでみたいな。
うんうんうん。
やりながら、若干、なんか、明らかふざけてるとことがあってさ、そのバランスとかがすごい良くてさ。
はいはいはい。まあ、その前作はもうダクトから落ちてロープ引っかかってたらかっこよくみたいな。
そうそう、かっこよくなっちゃったとかさ。その、要は、おしゃれに演出するだけじゃないところが面白いと思って。
うんうん。
アクションシーンとかはね。
うん。
そういうのってなんか、まあ結構あるからさ、そのアクションシーンとかかっこよく撮ろうみたいなのって、ジョング学校の人らかな。
まあ、パリもそうですからね。
うん。まあ、パリもそうやねんけど。
ええー。
で、なんていうかな、結構泥臭いギャグとかもあるし、
ああ
のなんか、バーのおじいさんがさ、ちょっと喫音癖っていうかさ、
ちゃんと喋れへんな。
そう、で、突然意味もなく、ファークっていう叫ぶとかさ、
バズズズって言ってたと思ったら、
どの文脈でそれ、その単語出てくんねみたいなさ、そういうなんかキャラ変だったりして、結構独特な感じがあってさ、あとその、要は当時流行ってたのって、タランティーノ的なさ、その、なんていうの、緊張が高まってって、アクションシーン突入しますってなったら、パッてアクションシーンだけ飛ばすとかさ。
ああ、スカシッペ。
そう、スカシッペ的な。スカシッペがかっこいいとされてた時代の映画だから、一旦それスカすねんけど、その後その刑事が推理するっていう形でそこで起きたことを。
デフォ
ー。うん。1やとデフォーやね、
うん。
全部見せてくれんねんね、アクションシーン。
うん、うん。
まあ、アクションシーンの演出が上手いかどうかっていうのは、まあまあかなって感じはあるけど、
それを見せる技が、うん、技っていうか。
そう、善意。ぶっちゃけそのさ、要はタランティーノだってさ、その飛ばすのもいいけど見たいやんっていう。
うんうん。
テンポとしてはいいかもしれんけどさ。
はいはい。
やっぱ、ね、そんなサイレンサーとかつけてたら撃つとこ絶対見たいやんってなるからさ。で、まあ、2に行くんやけど、処刑人2に。
おぉ。
話は、その要は、もうアイルランドに引退してて、
うんうん、
兄弟がね、親父と、
うん、
たらなんかその地元のボストンで、
うん、
なんか自分らに見せかけた殺人事件が起きたっていうのをきっかけに、
おいおい、
おっしゃ行くぞって言って突撃していくっていう話や、
うん、そんな奴らは許せないよってこと
や、ね、許せないよっていう、でそのね、なんかね、シリーズものとしてものすごいよくできてて。
お、
今その位置を見ていくと、
うん、
最高にかなんかね、出てくるだけで興奮するキャラとかシチュエーションとかセリフとかがものすごいいっぱいあるね。
はあ、
いや、そのほんとね、トロイ・ダフィーってなんか悪い評判ものすごいいっぱい聞くけど、そのすぐ喧嘩したりすっぽかしたりさ、その、
あ、人としてね。
そうそう、人として。ただね、そのなんていうの、こんないい絵、いいファンを大切にできる人なんやっていう。いや、そう、あれ本当にグッとくるよ。
はぁ、あ、はいはいはい。
でさ、その、うん、まあいろいろあって、
うん、
で、今度は3人組の警官とかいるけど、その、なんや、ウィレム・デフォーがいないね。
ああ、前作でもおったトンチキ警官の3人組
が。そう、トンチキ警官の3人組がいて、
うん、
で、デフォーの代わりに女の FBI の捜査官がいて。
そう、デフォーがいない穴がどう埋まるのかっていうのは気になるけど、
ね、それがね、結構ね、なんかその変なキャラで作ってきてて、なんか美人ちゃ美人やけどみたいな感じの人が、
うん、
なんかね、ものすごい癖のある、なんか南部なまりで喋るねん。
はい。
で、なんかその、ただ推理とか真面目にするみたいなさ、
うん、
特に初めの方とかすごい、なんていうんかな、その、まあ、ドラマとかでよくあるやん、まあ、CSI やったっけ、
ん、うん、
CSI とかなんかそういう推理ものの、警察もののドラマっぽい感じで現場検証するシーン、演出とかやってんねんけど、
初めに。はいはいはい。
もう最後は完全デフォー化してんねんや、その。汗だくになってるっていうさ、その推理終わったら。
はいはいはい。
っていうさ、で、そのまあ、その女のキャラが結構まあ、どうなんやろな、その、要は、ウィレム・デフォーが大好きだった人からすれば、不満もあるとこかもしれんねんけど。
まあ、ファグマンが聞けないとなるとってことやから。
うん、ただ、この女の人はこの女の人で結構良かったっていう。
うん。新たな風が。
あとそのさっきのさ、突然ファックって叫ぶおじいさんとかも出てくるしさ。みんな出てくる。
まあ何より、あの、お父さんが活躍してるとこ見たいからね。
まあお父さんがね、お父さんっていうか、その、要は、なんていうかな。まあキャスト見ればわかんねんけど、結構重要な俳優がさ、
うん。
出てくんねん、最後にね。
ほう。
で、その人が、その要は、なんていうかな、その、なんかね、これ話の規模、要はさ、1について2ってさ、その、同じ路線で攻めていってもさ、結構きついとこがあるやん。うん、その要は、初見認知って結構できた映画やからさ。
うんうんうん。その路線。それ見たしってはなるわな。
そうそうそう。その路線で攻めていっても、まあ勝負しきれないとこがある。やろうからか知らんけど、
はい。
なんかね、話の規模がものすごいでかくなってて、最後にかけてものすごい話の規模がでかくなんねんや。
へぇー。でかいや。
うん。なんかね、その、トーンとしては、一番初めがそのなんか、なんていうの、ボストンで、その兄弟をよ、の注意を引くような殺人事件が起きましたとかって結構深刻なトーンで始まって、
うん。
途中から、ま、なんやろな、5分の2、3、4ぐらいはギャグやねん、ほとんど。そのギャグの具合が結構すごいね。その、要は新しく、今度さ、あの前、ロッコっていうイタリア系の人が死んでもうたからさ、相方が。
ああ、あの、ね、クズが。
そう。クズが言う。その、兄弟を手伝う3人目がさ。
はいはいはい。
で、今回その代わりにロミオっていう、まあ、メキシコ人が出てきて。
はいはい。
そいつはかなり、まあ、ロッコ級になんか変なキャラやねんけど。
おう。うん。なんか安そうなメキシコ人。
うん。要は、ジャージャー・ビンクスにはならずに住んでる感じやねん。
いや、この人確かアドレナリンで行ったんちゃう？
出てたね。あの、うん、要は、あのメキシコ人ね。
あのメキシコ人で。
うん、で、あ、2に。
そう、2の。でさ、その、最後にかけて、ってか、中盤ぐらいから、ちょくちょくさ、その、お父さんの、
うん、
少年時代の回想シーンが入るようになって。
はい。
では、それってゴッドファーザー2やねん。
ああ、そっか。
下の代、要はその、なんていうかな、アイルランド系で移民してきて、アイルランドで、その、頑張ってて、みたいな、その、まあ、なんていうの、白くてな。
うん、うん、うん、うん。
時代の階層が入って、で、そのお父さんがなんで暗殺者になっていったかっていうのがわかるっていうところでさ。
うん。
まあ、なんか、ある意味さ、それ理由付けられたら、その、なんていうかな、超絶的なさ、
うん。
超人感は若干減じるやん。
ああ、なもう得体の知れへん最強親父じゃなくなるからね。
そうそうそう、じゃなくなるから、
うん。
ただ、なんかそれを補ってあまりやるくらい、なんていうんだろう、まあ、ゴッドファーザー的な展開があって。で、その、これね、教会と、その、うん、国家の対決になっていくね。
でけえ。
いや、それがそのね、すごいセリフで微妙にしか説明されないから、多分、あんまわかんないとこかもしれないねんけど、
うん、
これで監督がやろうとしたことってものすごいでかい話で、だから多分途中でブチって切れるみたいに終わってんのは多分続編作るんじゃないかなと思うねん。
おー、
これ、はい、あの要は2はつなぎやねん。あのね、なんか基本的にキリスト教って国家と敵対するものやね、うん、
キリスト教の精神が、
うん、キリスト教っていうのが。だって、その、例えば、666って悪魔って言うやん。
うんうん。
あれって国家のことやね
ん。
って言われてんねん、その宗教学ではね。その、人間を管理するような強力な権力みたいなもののことを指して666が台頭してくるからって言って、
うん、
それって要はその国家のことやねん、今で言うね。
ああ、まあまあ、そういうの、意味で言うとな。
で、要はローマ帝国とかなんやろうけど。
ああ、当時は。
うん。で、その、なんていうかな、その、闇の権力みたいなさ、要はホワイトハウスの裏にいる、なんかその権力者みたいな、
うん。
の存在がちょっと出てくんね、マフィアの裏にいるっていう感じで。
うん、ふんふんふんふんふん。
まあ、その、アメリカの黒歴史っていうかさ、陰謀史観的な話になってくるんだけど。
都市伝説のあれやな。
うん。で、そこで、そいつらと戦う存在として、
うん。
若干教会が出てくんねん。そのカトリックの。
うんうんうん。まあその兄弟が。
そうそうそう。
敬虔な信者ですから、
ね、うん、そう、信者っていう話が、設定があるからさ、うん。で、その教会は彼らを使おうとしてんねん。
おう。
その、要はなんていうかな。 法治主義ってあるやん。
うん。
法治国家っていうように、国って法
によって治めるっていうことね。
そうそうそう。で、それって要はそのローマ時代やん。
うん、うん。
12教法やったっけ、なんか忘れたけどさ、その、文字で法律を作って人民を管理するっていうシステムを作ったのってローマ人やねんけど。
うん、うん。
で、その闇の組織に繋がってるさ、そのマフィアの裏にいるやつがローマ人って呼ばれてんのよ。
ほー。
っていうあだ名で出てきて、それって要はそういうことを多分意図してんねんけど。
うん、うん。
で、要はそれと戦う教会の話やねん。この兄弟がやってることってさ、法律はもう役に立たないっていうことを言おうとしてるわけやん。
まあそうやんな。
法律を超えた正義があるっていうさ。
うん。
それを、その人間の形にしてんのが、このまあ、マクナマス兄弟っていう兄弟。
はい。
ってことになるやん。
そうですね。
だから彼らが人気になればなるほど国家っていう枠組みが緩むやん。
うんうんうん。
法律じゃない部分が支持されるっていうことやから。
うん。
で、それそういう世論のなんていうのかな、こう盛り上がりを教会が狙って裏で画策してますっていう話やん。多分。
多分。あ、そうか。はっきりは言わんってことやもんね。
うん。本当にセリフで一瞬だけ喋る。からはあんま分かりにくいんやけど、
はいはいはい、
ただなんかその例えばマフィアの裏にいる闇の権力みたいなのも、うん、そのセリフでは一瞬出てくるのが例えば911の2ヶ月後くらいに、
うん、
そのビザを偽造させて入国させてんねんや人、
うんうんうん、
っていう設定が出てきて、それってまあそのマフィアでは無理やねん、さすがに911の直後にそれって、
はいはい、国家レベルじゃないとってことね。
そうそうそうそう、その一番厳しかった時やからさ、
うん、
で、そういう謎の存在がいるっていうのが、セリフでちょこっとだけ出てくる。
うん。
で、それと、その兄弟をバックアップしようとしてる教会っていうのが、意思を持ってやってるっていう、彼らを、
うん。
その、の人気に乗っ取ろう、乗ってっていうか、まあ、彼らを人気にすることで国家を潰そうとしてるっていうかさ。
利用してってことか。
うん。
おぉ。
っていう、なんかその思想的な対決になっていくはずやねん。3で。
ああ、予想されうる展開ね。
うん。
おー。で、お前、そのつなぎである2も、
うん。
良い映画ですと。
いや、だから2、その、最後にかけてのその展開がもう、仰天でしょ。
まあ、急にそんなことになったらな。
うん。で、実際なんかその、彼らを支持する人たちがデモをするシーンとかあって、一番最後の方に、
おうほうほう、
デモっていうか、行進するシーンがあって、うん、その、セインツを支持するって言って、
うん。
処刑人たちもさ、っていうシーンがあったりして、その、それを多分教会は狙ってた。
うん。
で、最終的には、その、いわゆるあれやん、ハルマゲドンっていうか、終末思想っていうかさ、神の国をこの世に作りますっていう対決に持っていこうとするっていう話なんじゃないかなっていう。
おー、でけえ。
いや、でかいと思ったよ。
いいな、なんか、
うん。
ぶっ飛んでていいな。
うん、だからその、
処刑人らしくて。
嘘のつき方がさ、うん、あとその、話自身の下劣さとか込みでさ、その、なんかダヴィンチコードとかより面白いっていう。
崇高なもんじゃない感じがいいな。
うん。そう、しかもそういうメッセージがあることを特に意識させずに見せるからさ、
うん。
その、要は、下劣なバイオレンスアクション映画と思って見てるから、
うん、うん。
余計ギョッとしたっていう。
うん。なるほど。
うん。いや、これいいよ。いいよっていうか、めっちゃいいと思ったけどね、すごい。
というか、なんていうか、一種カルト化していくわけやんか。
そうそうそう。
処刑人と、あとバックアップしてる連中っていうのが。
うん。
逆に3では、その対決構図になるけれど、処刑人たちは、その、離れるんかもしれない。
ああ、そうだ、ああ、はい。
ああ、もう一個の体制になんのもっていうことか。
そう、うん。その、カルト映画ではない。カルト宗教、思想を押し付ける映画じゃないからさ、これ。
うん、ないね。だから客観視点が絶対あるから、どっかに。
そうそうそう。主人公たちは意外とその、なんていうのかな、善悪の感情っていうのは多分、その作者に似た考えを持ってるはずやから。うん、
はいはい。
話の場合はね。
うん。
ウォンテッドとかと違って。やっぱり、ひょっとしたらその、三すくみの構図になる可能性すらあるけど。
ああ、はいはい。
おお、一番弱いところやけどね、そうなると、ね。
うん。いや、うん、まあ、なんかその、なんていうかな。で、そう。監督はどうするんやろっていうさ。で、結構、危ないとこえぐってるやん、その、ローマカトリックとかさ。
はい、国家の陰謀込みやもんな。
うん。いや、てか実際、カトリックってさ、その、例えば CIA とか、 よりも、うん、その情報収集能力とかで言うと上って言われてんねん。世界中に支部があって、うん、教区に人がいて、その信者が、うん。で、その全部ラテン語でさ、手紙にして全部送るから、バチカンってすごい情報集まるらしいねんや。だからそのスパイ組織とかすごい仲良くしたがるって言うねんけど、だそういうすごいネットワークと、その秘密結社、要はフリーメイソン的なもんかもしれんけど、
うん、
そういうなんかその、裏で権力を操るネットワークとの対決になっていって、そこに、そのピストルだけ持ったチンピラ二人で戦っていくっていう。
四丁の拳銃だけでね。
うん。最高でしょ。
かっこよすぎや。
いやでも途中でさ、なんかその、ギャグみたいにして、夢のシーンがあって、うん、その中でやたらに、そのなんかね、そのジョン・ウェインみたいに生きるんだって言って、
うん、
なんかその健康を気にして野菜ばっか食って、なんかそんなんじゃダメで未消化の肉を胃に残して死ぬんだとか言って、
うん、
なんか今できちゃったこんな世界なんかぶっ壊せっていうシーンが、煽るシーンがあって、夢の中で。なんかその、新しくビルを建てて世界を作り変えていくことを思うとうずくぜとか言って、その下品やねんけど、その言ってることは結構その世直し思想っていうかさ、
うんうん、
に近いものがあって、わりかしね、なんかその、来てる映画と思うよ、これ。
来てるな、なんかファイトクラブ的なところも。
そうそうそう。
じゃあ3はマッドマックス2になるんじゃない
？ああ、その、週末後の世界
お金がなくてそうなりましたっていう。
そうそう。多くで今回8億だから次10億ぐらいある、どうせ。数列で言うと。
はいはい。
倒査数列的に言う
とね。まあ、予算がね。
うん。そう。まあでも安い映画やんね、これ。
まあその規模ではできひんからね。
うん。しかもさ、その、ただのガン吉映画としても楽しめるからさ。
うんうんうん。
今回だって、なんていうの、デザートイーグル2兆件で打ちまくるからね。
定まれへんやん、絶対。
ありえへんやろっていう。
無理やん。
あとなんかね、そう、今回のパターンも、その、なんていうの、一応さ、その時間軸に合わせてはアクションシーン出してこないねんや。
ああ、はいはいはい。
ずらしてくんねんけど、
うん。
それとかもすごいよくできてて面白いねん。
あれ、でもなんか今、ちょっと見た、キャストのとこに、デフォーの名前が。
うん、だそれとかも、だかファンサービス的に、
あら。
ギョッとするよ。
あら。
だ出てくんねん。あの、前死んだイタリア人とかも。
あら。これはちょっと、余計に見たくなってきた。
うん。
やばい、週末は武蔵野館やな。
見た方がいいでしょう。
行くしかねえな。
見た方がいいよ。だってこれ予算さ、売れないと集まらへんよ、多分。
3が見たきゃ2も見なさい。
うん。あとなんか日本で人気あるっぽいやん、処刑人って。
なんかあるよね。
だって勝手に2があったやん、確か。
アナザーバレット。
そう。
なんか必殺処刑人。
うん。
勝手にタイトルつけたやつ。
うん。
まああるけどね、そういうのね。
あれ2出た時困ったやろうな。どうするんやろ。本当に作りやがったっていうさ。
うん。
あ、そういえばさ、ほら、あの、ビフォーサンライズとビフォーサンセットってあるやん。
うん。
あれの感じやねん。時間の立ち方が。
あ、そうか。あれも何十年後にまたやりましょうみたいな。
10年ぐらい経ってやりましたっていう。そしたらさ、あれもイーサン・ホークっていうさ、その、なんていうの、ちょっと童顔系のイケメンが主人公やったせいでさ、
はいはいはい、
年取るとなんかチンピラ感が半端ないねんや。
ヘタレ顔やけど。
そう、ヘタレ顔やけど。その感じとかがね、その、なんていうの、処刑人のあの兄弟もなんか似たバイブスっていうか、なんかこの顔の感じがそうで、チンピラ感がすごい、いい味出してるわ。
そうか、10年経っても変わってないっていう。
変わってないっていうか。
そうか、じゃあ、行くしかねえな。
いやー、
まず、そういうね、日本いいのが、あんのは知ってたんですがね。
うん。
あんのは知ってたんですが、もう、ついに、ついにというか、ついつい。
まさか。
高影下手の告白に行ってしまったわけですよ、初日に。
告白ですか。
告白に。
散々ネタ振ってた。
そんな振ってないけどね。
はい、
はい。
で、まあ、端的に言うと。
端的に言うとね。
はい。
いや、すごいもん見たなっていう気はするよ。
え？話面白い。あのさ、うん、なんかその、ほら、 監督の中島哲也さんのその、うん、まあ、トーンがあるやん。
あれは、ね、
パコとかさ。
うん。
あの、
マツコとか。
うん。なんかその、なんていうの、スチールとか見る限りだと、
うん。
全く違うとこで勝負しようとしてる感じがすんねんけど、それはどう？
スチールで言うとほんま質感は全然違うよ。あの、うん、なんやろ、空気感というかさ。
はいはい。
でも、ま、何か、どれかって言ったらマツコに近いかな。
え、じゃあそのほら、超現実的な映像ってあるん？
あ、超現実っていうか、まあ、マツコは、あの、悲惨な人生をファンタジーで描いてたやんか、
う
ん。
そうそうそう。要は、あの、あれと同じね。
ん？
フランスの何やったっけ？アメリカ。
ああ、アメリアって、うん。言うたらアメリアけどさ。
うん。
何やろな。描き方は普通というか、
うん、
普通っていうか、そんなファンタジー的なものは出てこえへんけど。
はいはい。
あの、この原作本読んでないけど、
うん、
この本の出来方が、
うん、
第1章で、あの、主人公というか、
うん、
松坂子演じるあの先生の終業式の告白から始まって、
うん、
私の娘はこのクラスの生徒に殺されました。
うん、
で、このクラスの生徒、もう誰が犯人か知ってて、
うん、
そいつらをあの犯人 A と B と呼びます、みたいな、うん、そこから始まったのが、なんか本ではそこが第1章だけで一回掲載されて、
うん、
でその後何ヶ月か後に第2章で、
うん、
その犯人の少年の視点やったっけな、まあ、それぞれ犯人の少年視点とか、
うん、
犯人の少年のお母さんの視点とか、
うん、
あとそのクラスの委員長の視点とか、
うん、
で映画も同じようにそれぞれの視点が出てくる。
ああ、はいはい、
うん、その最初に始まったその先生の視点だけで、
うん、
結構どぎついねんな。でも、シーンとしては教室にあの一個のシーンだけやん。
あ、はい、座って喋ってるだけってい
うこと、ね。そうそうそう、うん。でも、あの、淡々と先生が話す中、
うん、
あの、今の学校でいう学級崩壊的な、
うん、
中学生たちがガチャガチャガチャガチャしてて、
はいはい、
そういうカットがすげえうまいのよ、うん。カット割りが。
うん。え、それは別に何も特別なことは起きてないのにっていうことだよね。
普通に先生がなんか人生について話してるんちゃうか的なことで、
はいはい、
生徒たちがあの無関心でもうペチャクチャ喋ったり、
うん、
ボール投げたり、
うん、
っていうカットを合間合間挟むねんけど、
うんうん、
ある一瞬、
うん、
はまあ、先生がその娘がこの生徒、うちの生徒に殺されましたみたいな話をすると、うんうん、ざっとみんなが。
そうだね。
うん、止まんねんけど、そこまでのなんか描き方だけで、
うん、
すげえだんだん緊迫感が上がってくるな、うん、先生の話だけ聞いてたら最初から張り詰めてんねんけど、絵はそうじゃないから、うん、
はいはいはい、
そう固まっていくっていうか空気が。
ああ、え、それは特殊な加工とかしてる
の？色はいじってるみたいな、そういう意味での加工はあるやろうけど、
あ、はいはい、
あとなんやろな、ポスターのあの質感のまんまの映像やからさ、全体が。
ああ、はい。
なんやろ、あの、のぺっとした、なんていうんやろ、あの、どういう例えがいいんやろな、あの感じ。粘土っぽいというか。
うん、うん、あ、わかるよ。その、若干黄色がかったというか、その。
そうそうそうそう。
うん。
まあデジタルではあるけどさ。
うん。
まあもともと CM の人っていうのもあるけどさ。
うん。
そういう細かい、なんか CM 感がずっと続いてる。
うん。まあでも中島監督って CM 出身やから、そのほら、
うん、
一瞬でさ、
うん、
作ってまうのにはすごい長けてるやん。
そうそう、それが連続して続くみたいな。松高子のシーン、
うん、
シーンというかカットがあり、製、う、造、んうん、のカットがあり。
はいはい。
で、かつ、まあそういう、その、第一章の先生、うん、先生の章だけじゃなくて、
うん、
まあ、人が変わると、その話っていうか、その事実に隠されてる、うん、新たな事実がまた出てきて、
うん、
また出てきて、
あ、はいはい、
あの、見てる人もみんな気を抜けないっていう、気を抜けてなかった、あの、緊迫した空気にそのまま引き込まれてたのは、すげえ、うん、感じたな、見てるときに。
あ、じゃあ、もう、なんていうの、こんな展開、こんな展開しまくって、
うん、
最後まで走りきるんや。
そんな感じで。しかも絵が綺麗。
はいはい。で、意外と短いもんね、106分って。
そうそう、2時間、あ、ないんやと思うもん。
はいはい。
なんやろ、本当に、行き着く暇もないって言ったら、ありがちな言葉やけど、
うん、
まあ、まあ、ここ笑うシーンですよ、みたいなもう作ってはいんねん。やっぱり。効果音を入れて、ビヨーン、みたいな。
へ、
笑うシーンですよ、なのに、笑えずにみんな見ている。ほ
ん
と初日の満員で、ロールでほとんど誰も出んかったからね。
うん。
あの、携帯見るやつはおったけど、死ねと思った。
え、命の重みとか、ないの？
あの、まさか黒板デカデカと命って書くけどね。
あ、マジで？
うん。そんなん見たけど、もう死ねと思ったけど、うん、携帯見るやつは。
え、その、じゃあ純粋、え、なんか普通に面白かったとか、そういうことな
ん？いや、普通面白かったよ。あの、なんやろ。悪は本当に悪なのか、みたいな。善は本当に善なのか、みたいなさ。
ああ。
そういう話をしながらも、
はいはい。
実はそんなとこじゃねえよっていうね。
へえ。なんかその、邦画嫌いのさ。
うん。そうですよ。邦画見ないですよ、私。
ねえ。
ええ。
そういうことでいいのかっていう。
いやー、まあね、なんて言うんやろ。俺の知ってる邦画じゃないから。
ああ。
うん。俺の知ってる邦画じゃない、いい邦画やったから。
ああ、はい、
うん。
もっとクソ味噌にけなすんかと思って楽しみにしてた。
なんか原作を読んだっていう人の評判があまりよろしくないんですよ、原作。
え、それは嫌な気分になるからとかじゃない？
いや、そうじゃなくて面白くないっていう。そもそも。
って
結構で、映画では結構アレンジしてると聞くんだけど。
いや、俺は映画見てから原作読もうかなと思ったから、あえて読まずに行ったのさ。
まあ、思っただけで？
いや、まだ買ってないけどね。
ああ。え、普通に面白そうじゃない？
面白いよ、本当に。
へえ。
面白そうというか。
へえ。
これね、なんち言っていいんかな、本当に。アクション映画でジェットコースター的なって言うやんか。
うん。
アクションじゃないけど、ジェットコースター的。もう乗ったらそのままの勢いで連れてかれる。
あ、はいはい。え、しかも嫌な気分になって帰れるん？
最高やな。
うん、あれ、ね、多分嫌な気分になって帰る人おると思う。っていうか、その、たくさんいると思う。
普通に映画おすすめして終わるん？
え？
普通に映画おすすめして終わるん？
あ、あんじゃ、あの、マスターカゴが若干香港に見えるシーンもある。
いや、ひどいな。てか、俺が良くない、やっぱ良くないな、そういうの。いや、うん。いや、でもマスターカゴが香港に見えていいっていうことやろ。
見えても全然いいよ。
うん。
今回に関しては。
まあね、そんなエグい役目やもんね。そんな美人のままやったらおかしいっていうか。
うん。
ね。それも、香港さんでしょ。
まあ、香港さんも、まあ、さておき。なんやろ、中学生たちのなんか見ててイラッとする感じとかね。
あ、子供の？
この。
うん。
中二病が犯した犯罪というね。
あ、そんなんなん？
そんなんよ。
そうなん？
うん。
うん。
そういうとこもあってね。
いや、ツイッターのタイムラインやとさ、
うん。
みんな、面白かったけれど、おすすめしたくないって言いながら、みんなタイムラインでおすすめしてんねんか。
そうやんな。タイムラインで結構みんないいって言うよ。
見よ、普通に。
見ていいと思うよ、本当に。
いや、ね。
うん。
そんな。
そして見て、また、クソ味噌にけなしていただければ。
いやいやいや。っていうかその、なんでウェルテルって呼ばれてるん？この先生は。
ヨシテルっていう名前で、
うん、
ヨシが良いやから、英語でウェルやったと思う、確か。
次やろ。
すごいセンスいい 中学生やな。
いや、自分でベルテルって呼んでくれって言ったから。昔から俺はそう呼ばれてるんだ。
いや、その先生自殺するんじゃん。
自殺はしないけど、
あ、しない。
まあなんか非常に空気の読めない。だから話で言うと、
うん、
松高子が終業式に、
うん、
うちのクラスの誰と誰が、名前は言わないけど犯人です、みたいな言ってて、うん、クラスのみんなはそのこと知ってね、誰が犯人かも。
うんうん、
で、そこで松高子は辞めて、次の学期から来た、うん、あ、1年の終業式に、で、辞めた。で、2年になって、新しく他人、新しく来た担任がウェルテルで、
ああ、ウェルテル、
ウェルテルだけ何も知らんねんな。何も知らんけど、
うん、
空気読めなくて、
うん、
熱血やねん。
ああ、いいな。
このクラスで誰々がいじめられてるんだよ、とか。
それでもじゃないのにっていう。
犯人やからいじめられてんのに、そのことを知らんウェルテルが、
はいはい、
そいつのためにみんなで寄せ書きをしよう、とか。だからみんなから、疎まれて、そして犯人だった少年二人は、
うん、
どえらいことにもなっていくし、松高子の復讐によりね、
うん、
そしてその犯人のお母さんの木村義乃も、
うん、木村義乃か、うん、エロい。
あんまエロさは出してないけどね。
そう。
うん、残念ながら。
ならなんか、
うん。
出てきたんだけど、テレビで。なんか、告白の宣伝で出てきてさ、3人で主役。
おうほうほうほう。
足がビヤーって見て。お。
ビヤー。桜んでも見てください。
ああ。
エロい木村義乃が見たけりゃ。いや、言いながら俺桜ん見てないけどさ。
え？桜んだ、きついよ、結構。思い出した。
娘蜷川の。
うん。なんか、写真でいいやんっていう。2時間もそれ見せんでいいやんっていう。いやー。
まあ、それはさておき、告白は
結構。告白はいいっていう。
ええ。
じゃあここで、その、告白タイムじゃない、懺悔タイム。邦画のこと悪口ばっかり言っててすいませんでしたっていう。いや、それは、ひざまずいて銃を。
後ろに突きつけられるやん。
突きつけられてっていう。
もう、有無を言わさずやな。
ああ。
告白したところで。
面白そうやん。
面白いですよ。
なんだ。見よ。
うん。
何この展開。
え？
普通に面白そうやん。で終わるっていう。
いや、いいと思うよ、たまにはね。
うん。
今回面白い映画の話ばっかりしてたから、多分。
うん。
あ、パリは、まあ、うん、あれやけど。
いや、でもパリも、その。
いや、まあ、パリもなんだかんだで。
うん。
うん。ありやから。
うん。
俺はありやから。
いや、俺はっていうか、みんなありでしょ。
え？ほら、ほら。
あ、そうか。
ないって言った人おんねんから、一人。
あ、そうか。
あ、いや、ちょうど、なんだっけ、冷たい雨に後に見たからさ、これ。
だが。
順番の問題やね。
順番の問題やと。
それは良くないな。
あ。
なんでまあ、でもあれか、冷たい雨にとかもう終わり始めてんのか。
そんなことないよ。
そんなことないか。
あ、冷たい雨にとか。中心で終わってもまた地方もあるんで。
あ、そうかそうか。まあ、初見人もそんなやってないし、長いでしょ、多分。
ロードショーってやつですよ。
うん。
まあでも、告白は、シネコンでやってますので。
うん。
シネコンでやってんのかな？
やってる。
やってるよ。
やってるか。
やと思ったから。
じゃあ、ぜひ見ていただければって感じですよね。
うん。
なるほど、全体的に重低音がずっと通ってるみたいな。
ああ。
てか、中島哲也の映画ってさ、
うん。
しんどくない？
それはめっちゃある。
うん。
パコとかね、
独創的やねんけど、すごく。
うん。
邦画界の中で。
うんうん。
しんどいね。なんか、分ごとに切ってみたい感じがする。
お腹いっぱいですって言ってるのにまだ食べさせられるからね。ワンコそばかっていうかね。
うん。しかもなんかその、外してる映画とかでそれ来ると本当にどんどん来るからきついやん。
マツコはきつかった。
いや、マツコ、いや、パコの方がきつかったけどな。
あ、そうですか。
あ、そう。
猫が怪我するシーンとか面白いけど、捨てるシーンが。
え、猫？
猫。
猫を蹴飛ばしたっていう話が出てくるやん。
はいはいはいはいはい。大貫が猫を蹴飛ばしてやったさっていうことね。
ああ。
なんか、
めっちゃポイントちっちゃいな。
いや、なんか、その、なんかな、それが会話でしか出てこない感じが演劇っぽいなと思って。
ああ、なるほど。
妙に。
器用な。
うん。まあ、カエルが出てくるし、家があったよ。
ああ。
はい。
よくセックス&ザ・シティ2がいい感じに振るってないな。
ああ。
え、あれもう公開してるん？
うん、してるっぽいけど。東宝ランキングだ。はい。はい。はい。
あんなん、誰も見えへんやろ。てか、見るんか。
前そこそこ俺が
だってもう結婚してもうてんねんで、キャリーが。
ああ。
俺たちのキャリーが。
一個も知らんけどな。
俺あれ第一シーズンだけ見た昔。
あとさ、なんか、邦画、告白も評判いいけどさ、ここのさ、うん、あともう一つレールウェイズが、なんか、評判がいいね。
ああ、ロボットの。
どうなん？もうタイトルで許せなくなって俺見ないと決めてんねんけど。
オールウェイズとレールウェイズ？
いや、てか、レールウェイズの後の放題がもう。
あ、49歳で電車の車掌になった男みたいなやつね。
電車になった男の物語ってさ、
全部言ってるやんって。
言ってんのもあかんしさ、長いやろって、うん、とりあえず。
なった後の話やけどね、あれ確か。
うん、なるほど。レールウェイズ。うん。
なるまでのなんか、激闘の日々とかじゃなくて。
何や、プルーン塗りながら必死で頑張ってたっていう話とか。
手売り？キーさんね、手売りですか？
キーチさんがプルーン売るっていうのは。
天使やのに中で手売りしてんだよ。
売り子のお姉さん任しとけ。
とりあえず、売り終わって、あ、駅つくと思ったら、こう、急いで車掌室。
ああ。で、マスコットがタヌキとカッパか。
ああ。
関係あれ。
で、その、ココのメスっていうのは、見た人がいるっていう話を。
ああ、いや、一応見たけどさ。
で、
生体肝移植の話。
結構重いよな。
まあ、重いっちゃ重いけどね。ちょっと昔の話やからね。初めて生体肝移植をした人の話。
はいはいはい。
地方の病院で、日本で。
うん。
それだけ。
違法な実態やっていう話やな。昔やから。
そうそうそう。日本ではその法律がさってきてないのに、
うん、
私は患者を救うためにこれをやるしかないんだって言って、無理くりやる堤真一の話。
へ
ー。それが主人公やねんけど、まあなんか、夏川由衣やったっけがナースで、その人の手記を読むって、成宮が読むっていう形で話が。
めっちゃめんどくさいやん。
そうそう。お母さんが死んで、日記があって、それを医者になった成宮が読んでるっていう話。
なんでそんな体なの？
最終的に成宮が堤真一が先生やってる医者、病院に行くっていう。赴任するっていうんで終わる。
え、それ意味あんの？
さあ。そこに意味はなかったけどね。
え？
いや、なんか、そんだけの話。ただ見て思ったのは、なんで今これを映画化したんかな。
それは意思があるでしょ、明らかに。
医者なだけに。
いや、そういうのいいけど、うん、あれやって。
はい。
最近多いやん。うん、ドナー系とか。
ドナー系。私の中のあなたみたいな。
そうそうそうそう。
はいはい。
要は、オーメンの監督じゃなくて。
うん。
いや、だからさ、なんか政治的な意図を感じる。
なんやろな、最近はなんか患者のたらい回しがなんか多いから、みたいな。
うん。
ああ。
っていうの、ちょっと要素もあったけど。
ところとか、
うん。
現実的に、無理やって言うんで、目の前にいる人を救えないっていう状況が、まあ確かにあまりにも多いから、今。
うん。
法治国家の裏、裏の側面。
ああ、だからある意味処刑人なんか、堤真一が。
まあまあ、法には従わず、
ああ。
人々を救うためにっていうことやからね。
うん。安楽死とかもそんな問題やし、っていうところはあるんかもしれんけど、結構前の話やからな、これ。
うん。
ああ、そうだね。うん。
なんでそれをやったと思って
。20年ぐらい前の話。
話自体は。
うん。 話自体はそんな感じ。
漫画も、そんぐらい前のやつかな。ビジネスジャンプに載ったみたいだけど。ですよ、輝けって。
まあ、あの、原作者がお医者さんっていうことでね。
ああ、はいはい。
やっぱお医者さんがかっこいい映画ですよ。
ああ、はい。
そんだけ。
ええー。でも、今見るなら、今日本映画を見るなら告白を見ろっていうことなんやろ、要は。
ということですよ。いや、っていうか、ここのメスは見なくていいと思うよ。
ああ、はいはい。
うん。ヤフーで 4.5 あってもね。
はいはい。4.5 もあるん？
4.5 はね、なぜか。
おかしいって、絶対おかしいって。
告白は 4.15 です。
いや、それ、まあ、それはわからんけど、うん、こんなんおかしいって。
そう、ここのミス 4.54 やで。
ヤフーレビュー。
ヤフーレビュー。
だってパッチギが 2.何本とかだよ、ここ。
まあね。
パッチギが 2. 何本っていうのは若干政治的になんか納得するところではあるけどさ。
そうそう、ネット溜まり場やからね、ヤフーって。
うん。まあ、パチギ2はチャットっていうのはあるけど。やりすぎやろって。ゴドファーザーかっていうさ。いや、てか、処刑人2今見たら 3.88 やん。
うんうん。
なんかすごい妥当な気がする。
いや、そこら辺やと思うで。
まあ、その辺やんな。
うん、
なんかでもおかしい気がするな、それ。
あ、や
っぱり。いや、だから、あれやって、その、そういうのを扱ってる映画を、
うん、
もう国が全力バックアップやって、それは。
うん。
いや、だからその、ドナーとかさ。
はい。
ドナーとかってすごいざっくり言ってるけど、そういうのを扱う映画は、まず企画が立った時点で、
うん、
その国がなんか財団法人とか通して、
ああ、はいはいはい。
金入れる。
はいはいはい。
でも、なんていうの、もう厚生労働省のスタッフ総出でレビュー書く。
はい、共産日本医学学会みたいな。
やろ？ほら、
そんな。いや、そういう雰囲気ね。いや、俺は、それは知らんけどな。知らんけど、適当に今言ったで。
絶対そうやって。
絶対って言った。こいつ。
絶対って言ったっていう。
知ったかめ、誰もクレジットを確かめておりません。
知られておりません。
基本知ったかやから。で、あれやって、その、なんか、労働、厚労省の役人とかさ、みんなレビューで星5とかつけてるから。
厚労省は、むしろそういうのは鈍感やろ。
いや、それぐらいしかできへんと思うよ。あとブログとかで褒めるっていう。
遠いよ。遠いよ。
その遠いかな。だってそういえば、ココン、てかあの、堤真一出てたもん。スタジオパークに、ちょっと前。
ああ、NHK でやってたってことか。
うん、だっけ。
いや、だってさ、そのほら、公開される映画全部の人が出てるわけじゃないやん、スタジオパークに。
うん。
その中でココンのメスの主演が呼ばれて、
はい。
トロイ・ダフィーが呼ばれなかったのには理由があるって政治的な。NHK や
ん。なんでどうすんねんな。
トロイ・ダフィーさんに来ていただきました、みたいな。
生放送でやるのめんどくさすぎるやん。トロイ・ダフィーさんで。
読んだかってワインスタイン兄弟に文句してるわ。
あ、そうか。本人ワインスタイン化してんのに、ね、結構、ヤクザ臭い顔して。いやー。
いや、だからそういうなんか真面目にかっこいいものを見て、
ああ。
真面目に考えました、5点ってことですよ。
ああ。
ストレートですよ。
わあ、多分、そんなもんか。
うん。で、そういうパリとか、
うん。
芸人とか、
うん。
冷たい雨とか、
ああ。
そういう、車に構えてしたい人が見に行って。
はいはいはい、あ、無駄にこだわりがあるせいでうるさいっていう。
そ
うそうそう。
そこは、ああした方がよかった。みたいな。
うん、うん。
4点。
そう、あの演出は良くないとか。
もう一つ欲しかった3点、
はいはい、
っていうことです。
ああ、そういうことか。
納得していただければ。うん、今ので。
てか、ヤフーレビューのさ、その平均点見て腹立てるっていうのが、まあ、
結構。全然別に立ててないけどね。
嘘。いや、俺は戦い続けるけどな、こんなの、は
い。言い続けてください。
うん。
いつか誰かが気づくために。
うん。
そんなとこで。
うん。
そのとこで良いお時間でございますよ。
ああ。あ、そういえば、デニス・ホッパー死んだやん。
ああ、思い出した。
思い出した。
うん。
いや、あれめちゃくちゃショックじゃなかった。
いやー。なんかね、まあ前からなんか、マッキーが、うん、
準備はできてたよ。
いや、準備はして、こっちも準備はしてたよ。でもいざさ、その、いなくなっちゃったって思うとさ、もうあの明るい笑顔とかさ。
アメリカのやさぐれ親父は。
その快活な笑顔っていうかさ、そのああいうね、
笑顔しか残ってない。
元気もらいましたみたいなさ。
そうそう、マリオ、スーパーマリオブラザーズがリメイクされても入ってこれない。
そうそう、スーパーマリオね。いやーなんかな。いや、
あの人を最後に見たのはヘルライドやったなって。ビール飲んでただけやなと思いながら。
座って。
演技してんなっていう。
いや、ただなんかさ、代表作、地獄の黙示録って言われるのには若干違和感ない？
全然違うやろ。
だってその、ねえ、マーロン・ブランドのさ、鳥でうろちょろしてただけやんっていう。
うんうん。でもまあ、イージーライダーって言われるのが一番多かったけどね、多分。
イージーライダー一番多いよね。
それだけで引っ張んのもなと思うけどね。
いや、言うても悪魔の生贄2とか言うのもどうかって話。
いいランド・オブ・ザ・デッドとか？
うん。戦争チャンプやってましたが、何か、
うん。あ、そう。そこのあたりを言えばいいのにやね。その地獄の黙示録とか無理やりさ、持ってきてさ。うん、
みんな知ってるから。
すいません。
地獄の黙示録よりプラトーンの方が面白いと思うんだけど。
まあ、違うからね。地獄の黙示録は戦争映画ではないからさ。
じゃないけどさ。いや、言うてもやで、ね。ベトナム戦争映画って意識されてるやん。
ああ、まあまあまあ。いや、でも劇場で見たらね、地獄の黙示録の気持ちよさみたいなのがよくわかるっていう。あの、気持ちいいもん。意味わかんなくて。
はあ。
なんかその、なんていうの。ほとんど、そう、陶酔系映画としてすごいけど、長ければ長いほど気持ちいい気がする。あれ。プラトンは普通に面白い映画やん。
ええ。
そういう枠じゃないっていう。
脳内シナプスが。
そうそうそう。よく言う、感じる映画ですっていう。
2001年宇宙の旅は。
そうそう。感じる映画ですっていう、そういう。
エンターザ・ボイドは。
感じる映画ですって。そうそうそう。
どうせならさ、地獄の黙示録ポシャっちゃってさ、でメイキングビデオとかを作ってロスト・イン・ラ・マンチャみたいな感じすればよか
った。え、ほら、何やったっけ、あるやん。地獄の黙示録のメイキング
映画。メイキング映画みたいな。
いや、できなかったから面白い。
ああ、できたけど、あるっていうんじゃなくて。
できなかったら、こっぽら発狂してるやろ、多分、本当に。
ワイン作ってる場合ちゃうで、お前。
結構狂ってたもん。やってください、デニス・ホッパーやって。スピードじゃないその、基本的にはです、ね。
ああ、メジャーどころで。
そうそう。
大活躍といえばね。
そうそう。スピードで首が飛ぶおじさんやろ。
首取っていいやろ。
うん。
ウィル・スミスはこうぶつかっても大丈夫やねんから。
ガツンって。
うん。
そう、だってスピードって意外とさ、なんか思い入れのある映画っていうか、その、なんていう、映画見始めた頃にちょうどリアルタイムでヒットしたイケてるアクション映画でさ、はいはいはい、ちょうどあの101っていう映画でさ、
はい、
あのダルメシアンがなんか川で服作りましょうかみたいな映画でさ、
はいはい、
その犬飼ってるお父さんの人が、
うん、
キアヌ・リーブスの相方やねん。
あ、そうやったっけ？
うん。で、あれお父さんと思ってたら死ぬからね。まあフラグ立ってたっちゃう、立ってたんやけど、
ああ。
そういうなんかね、無駄に微妙なとこばっか覚えてて。
まあまあまあ、わかるよ。あの、小学校とかの時は、あの映画のあの人っていうだけやけ
ど。うん。そうそうそう。ねえ、あれ、だって、めっちゃ肝面白かったもんで、野沢なつとかが声当ててるせいでさ、その、金曜日とかに見たら。
悪いねえ。
うん。野沢なつさんってああいう顔してると思ってたもんね。
ハンデボンで唯一面白い話。
うん。まあ、唯一面白いってよく考えたら、あれ前半なんやけどね、面白いの。
バスに乗ってる間ってことやね。
うん。だってその後、サンドラブロックがさ、あの地下鉄のとこいる意味がわからんもん。現場やん、そこっていう。
保護されとけ。
うん。
多分あそこまで脚本書いてから、どうこれ始末つけようかと考えた末、
うん。
うん。
対決させる方法があれやったやろ、彼。
そうそうそうそう。その、1対1で対決するには、うん、っていうことやね。
うん。実はもう一回、もう一個でっかい爆弾仕掛けてて、そっちで対決するとかの面白かった気がする。
ああ、はい。
そんなもんじゃねえぜ、みたいな感じで。でも最後はトゥルーライズ方式で倒す。
でっかい花火やな。
その爆弾はあかんやろ。
その爆弾。国傾く爆弾やからね、それ。
終わるで、それ。テニスホッパーな。なんか、だからその、それぐらいさ、そのなんか映画原体験みたいなところに結構食い込んでるおじさんやからさ。
ああ、まあね。
結構ね、ちょっと、ああ、もう、見れないのか、と思って。
あ、
そうだって、いろんな曲がり角であの人がいたわけやん。
そうか？そんなにおったか？
クソ映画っていうのを、その、あ、 そのクソ映画としてクソ映画を認識したのがスーパーマリオやったからな。
いや、そういうこと、そういうこと。うん、ほら、ブルーベルベットでさ、その要は、何こんなんあんのっていうさ、
はいはいはい。
とか、その、で、なんかそのさ、ちょっとインテリブってさ、
うん、
アメリカンニューシネマ見に行ったら、イージーライダーっているわけやん、そこには。
うん、
で、なんかそのマニアックなさ、ホラー映画見に行ったら、悪魔の生贄2とかもいてさ、
うん、
で、なんていうの、お金だけかかってて、一つも面白くない映画見に行ったら、ウォーターワールドでさ、
はいはい、
いるわけやんか。
ビーコン様や
った。ベニッシュをかかってた。
いや、だから、その、あらゆる曲がり角にいんねんって、デニス・ホッパーは。
なんか、いい角に折れへん気がするけどな、それ。
トゥルーロマンスとかさ。
曲がるべき角じゃないところにいる人やね、それ、多分。
あ、ジブリ俳優のその代表みたいなところあるからな。だってスピードとかすっごい復活してた時期やからな、もう俺ら見てた時期。
まあね。
今のミッキーログ状態なんや。
そうそう。うん、ウォーターワールドのラズベリー賞かってきっと笑ってもろてた。
うん、もらう余裕があった時期ない。
そうそうそう。ラジショーって結局売れてない映画にあんまりやらないから。
うん。
あ、はい。
結局裏には愛があるからね。
うん。
じゃあデニス・ホッパーに追悼の意を。
うん。はい。もう泣けてきたもん。出
てないけど見ます。ペネロペのやつ。
ペネロペのやつ。
ペネロペ主演のエレジーっていうのに出てるんですよ、デニス・ホッ
パー。ああ、出てんねや。
まだ見てない。
へえ。あれが最後？
いや、違う。ヘルライドの次、なんか日本でまたやってないやつがありました。
おお。
あと、実は24に出て。
うん。なんかあの存在感は抜群でしょ。第1シーズンの最後の方に一瞬だなっていう。
あれはいいやつだったな。
いやまだそうだ、グランドセフトオートとかもそうやん。その、暴力ゲームにハマったらまだ彼がいるわけやん。
顔出てこえへんかわからんけどね。
いや、で、そのほら、なんか、噂には聞くけど、あんま見たことないアラン・スミシー名義の映画っていうのがさ、
うん、
あの、なんだっけ、ハートに火をつけてっていうのがさ、その、そうなったわけやん。
いや、監督したやつじゃん。
自分で監督してるやったっけ確か。
ちなみに、グランドセフトオートのバイスシティに出てきた時も、あの、うん、B 級映画の監督役の声やから。
いや、だからさ、本人やん。失礼やろ、それ。
いや、喜んでやってんのよ。
ホッパーさんに。
あの、キャラクター名、スティーブ・スコットやからね。
うん、なんか、混じってる感じがするよ。
いろいろギリギリやで。
うん。あ、
すごく売れてる人が二人混じってる感じがするけど。
うん。しかも、サメの映画とか、愛してるからね。最終的にポルノ映画撮るだけやけど。
いや、だからさ、本当にさ、ねえ。
うん。
なんか、へこみまくってんけど。
まあね、うん。いつかは。
まあ、いつかはそう。いつかはみんな死ぬからね。それだけはやっぱ覚えといてほしいよね。何の話じゃねんっていう。
そこで落ち着けてもらうつもりで言ったつもりじゃなかったけど。
あ、そうなんや。
はっとっと。
いや、
まだこういうことがありますよ、みたいな話、ね。
ああ、そういうこと。
思いつつ、
はい、
お話を締めたいかと。
はい。
いや、締めんねや。
え？
え？いや、なんだ、
何買った？
いや、別に、ソプラノーズに出てきた武士身がめっちゃ良かったとか、そういう話をしたかったけど。
それ前の時にして。
マジしとけ。
あかんの？シーズン5にずっと武士身出てくるんだけど。
前回十分褒めたやん。ソプラノーズ。
ただの、肩着に戻りたい虫上がりかと思ったら、やっぱり武士身やったっていう。最後の終わり方も武士身やから
。終わり方って死ぬんや。
そう、いい死体やった。テレビとかもうすごくグロいが。
ああ。でも HBO って結構攻めるよね、その辺。まあ、有料放送っていうのがあるから。
セックス&シティとか言ってればちゃう。
確かにね。その昔、そう、第一シーズン、なんか、衛星放送で初めて放送された時にエロいと思って見たらおばさんでさ、話
を。わかるよ。中学生の頃やからね。
そう、あれおかしいぞっていう。
タイトルセックスって言ってたら見てしまうよ。
そうそう、見てしまうよ。そしたらおばさんのセックスやったからね。
そうそう、あるある。俺もなんか夜中のなんかテレビ欄見たらさ、うん、いいおっぱい悪いおっぱいって書いてあってさ、知ってみたら、いくつものやったから。
いや、もうセックスと嘘とビデオテープとかも騙される人やから。
いやー、まあね。
一度は通るから。
ああ、そうか。
なんだそれ。デニス・ホッパーに申し訳ないわ、この。
いや、多分デニス・ホッパーは今、笑ってると思うよ、天国で。声の沢なちで。
本人喋らしたれよ。
そう。
まあ、そんなこんなでですよ。本日というか、今回、
はい、
今回紹介した劇場公開されておる映画、ここのメスとかは、まあ、ほっといて、最初ら辺にやってたやつ
は、
見に行く価値ございますので、
はい、
パリはまあ、わからんけど。
いや、パリも面白いよ。
現状2対1やから。
あ、そう。
うん。
でも十分、金は損したことはないと思うけどね。
1300円なら大丈夫。
1300円やったら大丈夫。1000やったらなおいい。
なおいい。1800円やったら行くなっていう。
はいはい。
そのラインということでね。
うん。
告白はまあ、見に行く価値ありって。
ああ、大人が1800円払って見に行く映画的なことなんやろ。うん、でも中島哲也ってそんなことがありえんのかっていう気もするけど、ね。
ああ、どうなるな。元が嫌いやったらどうしようもないかもしれんけど。
ああ。いや、でもまあ、違う系統らしいっていうところで。
うん。
あの、要はカエルが跳ね回ってたのがちょっと、
はい。
どうかなっていう、その、食い合わせ悪くないかっていうのは。
ごてごてじゃないけど、お腹いっぱいなのに、みんなのはあるよ。
そう。
まあ、そういうとこをね、来たくなかったらね、今月6月はね、こう19日公開のハロウィン2って。
おー、おめでとうございます。
明日だよ。
そういえば、ザ・コーブっていう問題もあったよ。思い出した。
あ、
思い出した。
いらんこと思い出しよった。
あや、和歌山のね、イルカ漁を批判的に取り上げたアメリカ映画ですよ。
ドキュ
メンですよ。公開中
止。公開が、うん。大阪も東京も公開中止ということでね。
うん。あれ日本で。
と、あと、東京やったら何やったっけ ?N 渋谷の2巻あったのに両方ともやらなくなって。
されへんの公開。
既得な劇場があれば。
うん。なんかね、要はその公開中止に追い込もうとする気持ちはよくわかんないけど、
うん、
きっとその現地の人らっていうか、その後ろにいる人らが動いてんやろ
う
けど、
うん
うん、
なんやろうな、その、被害をそもそも映画によって被るのかっていうのと、その人ら、
うん、
あと、その映画を中心に追い込むことでさ、その表立って、
うん、
彼らが得をするのかっていうのとさ、
うん、
得すんやったらまだ、まあまあわかんねんけど、どうなんかなって。
うん。
吸い込まれたって相当やろからな、きっと。
うん。毎日電話かかってきてるとかやからね。
うん、そうやな。
うん。
あのね、あんな感じのおじさん。
あんな感じの人たちから。
うん。
まあね。
いや、でも安直でしょ。見ろやっていう。
見て文句言えやと思うけどね。
うん。
あるし、そう、やからこんな簡単に上映中心に追い込まれるとさ、
うん。
雇用主としてもお金損害こむりたくないから、今回も多分きっとこむってんのだ、そ
う。
うん。
う
ん。
やから、書けないよなっていう危ない映画って。
書けなくなるでしょ。
うん。
やすとらしい。だけど。
うん。せっかく日本人が野蛮人としての日本人みたいなさ、その要は。
モンド映画。
都会、モンド映画っていうか、要はさ、メガネかけてさ、
うん、
スーツ着てさ、ペコペコしてるイメージの日本人が、ワイルドにイルカをぶち殺してるっていうさ、そこやんか、その要は、外国人の日本人に対するステレオタイプをひっくり返すさ、いいチャンスなわけやん、ザコーブなんかさ、
はいはいはい。
イルカだってぶち殺すぞ、こらっていうさ、言わんや人間をっていうことになっていくやん。
それはちょっと違う。
さ、その、なんていうの、パンチがせっかくある映画なのにさ、それを日本人が見なくてどうするっていう。
言わんやの後おかしかったけど、まあね。
ああ、だってね。まあ、イルカ食ってみたいんやけどね。なんかその、この映画の主張によるとさ、その、なんだっけ、濃縮されていくからさ、
はいはい、
食物連鎖の上にある生き物に、
うん、
体に悪いっていう話が。
うん、まあ、実際、測った上でそうやったっていうデータもちょっと出ちゃいましたし、
ね。ああ、はいはい。
そこの人たちの水銀量はパネーっていうデータが。
うん。若干まずい。
タイミングよく。
うん。
そう実際イルカ云々置いといて映画として見たかったっていうのあるからね。
うん。見たかったな。なんなんやろな、マジで。だってなんかもうほんとさ、政治的に逆に特殊な場でしかもう日本で上映されへんっぽいやん。
うん。
こんなん。
うん。
うん。
それは嫌でしょ。
まあね。
なんかネットとかで見てたらさ、その、
うん。
アメリカ人はその海軍がイルカで研究してるみたいな。
ああ、JM みたいなこと
ですね。JM みたいな感じ。そんな国の人たちにイルカのこと大切にしろなんか言われたくないですとかさ、そのなんか、
はいはいはい、
そのレベルの反論かよみたいなさ、その、あんただってやってるじゃん反論って実は反論になってないやんか。
うん。
なんかもうさ、そういうことじゃなくて、イルカ食うのは野蛮でも何でもないですよ。別に私も食いますよって胸張って言える人だけが本当に反論できるはずで、イルカ食ってないやつがそんな反論することはないと思うっていう話やって。腹立つわ。やだな。しかも結構儲かってるしね、この映画。
まあ、アカデミー賞取ったからね。
まあまあ、そうやねんけど。
ドキュメンタリー部門で取っちゃいましたから。
うん。約100万ドルか。結構、儲けてない。
いや、そらね、賞を取られちゃいますよね。
ああ、そういうことなんか。上映権。職人とかより多分儲けてんぞ。
そら、そらトピックとしてでかいから。黒コートの男が二丁拳銃振り回す映画がたくさんあるからさ。
黒コートの男が二丁拳銃振り回してイルカ追いかけたら最高に面白いやろ。
それまた別の映画やから。
あ、そうか。
森持たなあかんから。ほんまは。
あ、でも昔さ、シンプソンズでさ、そのイルカが人類を征服しようとする話っていうのがあってさ。
うん。
なんかそのイルカが跳ねてさ、尻尾で。
うん。
直立して、なんか地球攻めてくるっていう話があってさ、海から上がってきて。
はい。
で、人間を食いちぎりまくるっていうさ、
おー口
っていう話があったよ。なんかハロウィンスペシャルかなんかで。
なんか銀河ヒッチハイクガイドあたりにこう。
で、なんか昔のこんな怖い未来がやってくるの絵本みたいな。
そうそうそう。
イルカが光線銃構えて。
そうそうそう。
って感じの。
イルカはね、昔から顔人間より賢いみたいな、ね、この、象徴的な生き物として出てくるよね。ヒッチハイクガイドでもさ、宇宙人が地球を取り壊すからって、うん、で、イルカたちには宣告をしてんけど、こう、ちゃんと言うてんけど、うん、イルカは宇宙語がわかるから、で、人間に伝えようと必死になってんけど、人間はイルカ語がわからないから。結局人間はみんなやられてしまうって。
いや、だから、そう、なんなんやろな、イルカに、若干のさ、その、引け目っていうかさ、多分頭で語れへんみたいな。てか、でも実際頭いいんか。
3歳児ぐらいみたいなやつやろ。
ただ人間の基準でやからな。その人間物差しやからそもそも
違う。ああ、そうか。比較なんかできへんのか。
イルカ同士やったらもっとすごいかもみたいなのもあったり。
そうそうそう。だから意思疎通ができる生き物を殺せないっていうのはやっぱり人間昔からあるから、そもそも人間同士が意思疎通できるから殺し合わないわけで。
いや、意思疎通なんてお互いできると思ってるだけで本当はすれ違ってんねんて。
そういう
めん
どくさいの今いいから。
ラベルとかさ。
今いいからもうそういうの。
ごめん。
バベルも分かってますよ。
ねえ、でも、なんなんやろね。なんかその、議論だけ盛り上がっててさ、物は見れてないこの状況っていうのはどうすればいいのっていう。
DVD スルーを待ったな。
海外 DVD もさ、を輸入するってや
つ。うん。DVD も出なさそうじゃない、そんなに。
DVD は出せるよ。
出るやろ。
出るかな？
あの、買い占め運動が起こるかもしれんけど、出るよ。
買い占め運動出たら、まあ、いいんやろうけどね。
版元うわうわやけど。
もっと出したるわい、みたいな。どこまで買えるかな、みたいなさ。
そう。まあ、でも見れたらよかったのにね、っていう話ですね。
はいはい。
よろしい？
はい。
ひとしきり。
うん。
というところで。まあそんなこんなで、そうですね。処刑人と冷たき雨と告白を見ましょう。
はい、見ましょうっていう。
うん、さあ、ということで、知ったか映画語り場は、お便り、コメント、
はい。
どしどし受け付けております。
はい。
はい。ツイッターでもお送りいただければと思います。お送り出せたメールなど、本編の中で紹介することがあるかと思いますので、その点もご了承いただければと思います。ということで、今回の知ったか映画語り場をお送りしましたのは、ブルースと、
リンチェイと、
ジャッキーです。